はい、こんばんは。
古着古本ブックオフグランジオルタナシン中野でお送りするニュナカのストーリーズ。今日は、8月2日日曜日。
はい。はい。
10月になりましたね。
はい。
はい。で、ニュナカのストーリーズは、さっき言いましたね。
言いました。第何回じゃないですか。言いましたね。
そうそうそう。今日は102回です。
102回。はい。
102回。102回っていうとなんかもう、山越えたなって感じしますけどね
。まあ、こっからが、やっぱ200に続く道が大切ですからね。
大切ですよね。
うん。
下りの神みたいな感じですよね。その山の神みたいな。よく知らないんですけど。
駅伝
。駅伝のことよく知らないのに言っちゃったから、よくわかんなくなりました。
僕もわかんないまま答えてますから、答えは出ないまま。
出ないまま終わっていきます。
はい。
じゃあですね、まあ、梅雨明けを7月が終わると同時にしまして、
うん
昨日土曜日から非常に暑い日になっておりますが、いかがお過ごしでしょうかということで、
うん
まあ、土曜日
に、
ねうん、ようやくこう夏が来たということで。
ね、本当に。
うん
まあね、今日はすごい、
ね今日もくそ暑かったですね。
うん、気持ちよかったです、もう。
まあ、僕は一足前から先月から夏がもう始まってるんですがという話なんですけどもということでですね。
なるほど。
古着祭りも今日も報告がありますが第7回を迎えます。
毎週ですよね、もう。
そう、第7回っていうのが何を意味してるかっていうと7週連続で、古着を買いに行っているということなんですね。
うん、
これちょっとどの辺で言い訳をしようか迷いましたけど、最初に言っとくとですね、
はい、
まあまあ、ちょっと毎回聞いてくれてる方にはですね、これをまだ家のものには内緒にしてるんだっていう話がありますが、
うん、
その、7週連続で言ってると、おいお前大丈夫かということがあるかもしれないんですが、毎回報告してる通り、1000円台しか使ってない、ほぼですね、1000円ぐらいしか使ってないっていうところを、
うん
ご理解ください。
まあお金の問題ではないかもしれないですけどね。でもこれでバック代のお金使ってたらちょっと大丈夫かって確かになりますから、ね、
あの笑って聞けないっていう感じになっちゃいます、
ね
はい、だからまあそう安心して聞いてほしいから最初にお話ししとくんですが、
うん
今日今回も1000円いってないという話で、まあ、あの前回ですね新しいカテゴリーを作り出したあのセンベロ古着というですね活動がありますけども、
はい、
1000円ぐらいで、ベロベロに酔っ払うぐらいの古着の買い方ということですね。
いい言葉できたなって思いましたよ。本当に。
ましたよね。
センベロ古着、はい。もうすごいわかりやすいし。
そうなんですよね。うん、それであの今回も今回ね税込み880円払ったんですけど、でセンベロだなと思ってたんですけど。センベロ古着っていう言葉をこうガンとできたことで、
はいはい、
そこでねちゃんと家に帰ろうと思えるようになるんですよね。
ああ1000円ぐらいでっていう。
そうですそうです。
なるほどなるほど。
これをあんまりにも超えすぎると、センベロ古着と言えなくなるなみたいな気持ちがあって、よしこれで今日は切り上げようっていうふうにですねパキッとい
よいよなんかアル中の人の考え方ですね何か言葉をこう
そうですね。
一応それでやめとこうみたいなね。
そう。この間、まさにね、僕が土曜日に行くときに、まあ、毎回、ビデオの内山の皆さんに報告するんですけども、
うん、
今から行ってきますという報告と、
はい
するんですけど、まあ、それしたらみんなね、毎週行ってるの知ってるから、まあ、中毒性の話になってですね。
うん。
まあ、やっぱ音千代くんとか、うまいことを考えるなと思ったんですけど、
うん、
今日で終わりだからとかですね、ちょっとお店覗くだけだからとか、
うん、
今日は空いてるかなとか、そういうことをちょこちょこ言い訳づけながら、
うん、
行くようになったらもうアル中と同じだという話、まあ、アル中というか依存症ですね、アルコール依存症と、
そうですね、
近いものがあるということで、
うん
うん、みんなにね、みんなに、楽しく送り出していただいたっていうだけなんですけど。
まあそうですね。
うん。
センベロっていう言葉が出てきたのが、うん、やっぱり、その中毒性も合わせてこう持ってたっていうのが、
そうですね。
いや、いい言葉ができたな。
うん。うん、 で、ここで、まあ、気をつけたいのは、やっぱりコレクターみたいになりたくないんですよね。
まあ確かにね。
ビックリマンじゃないですけど、買ってシールだけ集めて、お菓子の方をゴミ箱に捨ててるみたいなですね。そんな問題がありましたけども、昔。
昔ね。
そうそう。買うときだけこう楽しく買って、なんていうかこの SNS で報告したいためにですね、買ってるわけではないというところは死守したくて、僕はもう本当に着倒したいわけなんですけども。
古着をね。もうそうあるべきですよね。
そうなんですよ、うん。なんですけど、これもふとですね、つながっちゃったなと思ったんですけど、この間話した、その古本がですね、積読が、積読が、自分の読みたい本の数と自分が読めるキャパシティが全く合ってないっていうことから積読が発生するんですけど、
はいはい、
古着も同じでですね、
うん、
わ、これいいなっていう服の数と、着れる機会ですね。が全く比例してないという
か。なるほど、
うん。ここが少し問題ですね。
まあ、一日何回も着替えるわけいかないですからね。
それをやりだすと、なんかモッズみたいになってきてかっこいいですけどね。
なるほど。
モッズは同じ服を二度着てはいけないというですね。
あ、そんなのあったんですか。
鉄の着手がありましてですね。
なるほど、うん。新しい、もう、新品のタグをつけたまま着るみたいな文化もあります
よね。ありますよね。
なるほど。
近いものがある。だから、まあ、そう、コレクターになっちゃいけないけど、着る機会が少ない。まあ、会社にですね、着ていけるものを中心に選んでるはずなんですが、
うんうんうん、
だんだんそうでもなくなってくる部分があってですね。
確かに、ね。
そこ気をつけなきゃいけないと思ってるんですね。
うん。うん、
そこはちょっと、念頭に置いてやっていきたいと思います。
買い僕今ちょっとふと思ったんですけど、買い物依存症って言葉はあるじゃないですか。
はい、うん、はい、はい。
なんか意外にそれに近いかもしれない。それだと結構深刻だなっていう。
買っただけで満足してるとそれになっちゃうでしょうね。
ね、確かに。うん、ちゃんと着たい気持ちがあって、着るっていうのは大切なことです。もう。
うんうん、そこの最後の線だけ守らないと、本当に依存症になっちゃうんですよね。危ないっていうところにな
りますね。ね。
はい。
はい、
さあ、じゃあ早速行きましょう。夏の古着祭り、7、リンクを、貼りました。皆さんにもまたホームページでお伝えしようと思うんですけれども、
はいはいはい、
今回はですね、また前回三上くんに教えてもらった高円寺の謎の店ということで有名な、何屋さんでしたっけ？
三好屋だった。
三好屋さんですね。三好屋さんに、うん、行ってきました。
はい。
で、前回行った時は雨の日だったから、雨の日セールで、500円のものが300円になってるというですね、
うん、
セールをやってて、
夢のよう、う
ん、そう、それだけで、おい、夢じゃないかというですね、
うん、
でみんなをざわつかせたんですけど、
はいはい、
で僕、今回はさすがにね、前回あんなことあったし、うん、あと8月いっぱいやるっていうような話もあったので、
うん、
まあまあ、やっててもね、前と同じような感じで500円がね、200円オフになってるってことがあるか、それとも、あれって雨の日特別セールだったんで、
うん、
今回はもう、なんていうか、売り値そのままであったとしても安いから、
なるほど。
高くて500円ですからね。
うんうんうん。
それでもいいから、ちょっと気に入ったのあったら、3個ぐらい買えたらいいかなと思って行ったんですけど、
うん。
まあみんなには写真を送りましたけど、いきなりですね、どぎも、20メートル前ぐらいから店が見えてきたときに、どぎもを抜かれまして、
お
店の前に100円ラックが出てるんですけど、
はいはい、
その100円ラックの、ポップのところにですね、
うん、
本日限り半額って書いてあるんですよね。
もう理由もないですね。
理由ないですね。
雨の日とかじゃないと、うん、
そういえば理由なかったですね。
もう半額ですと。
そう、本日限り半額って書いてあるから、
はいはい、
おお、やばいと思って、ちょっとやっぱりね、人がたかってたんですよ。
ああ、
うん、
まあ天気も良かったし、こう、外に出せてますもんね、そのラックをね、うん。
それなんですけど、やっぱりたかってる人のね、内訳というかカテゴリーがおばちゃんっていう感じだったんですよ、
ね。そういうことですか。
で、外に100円棚と、あと、衣装ケースに小物ですね。
ああ、なるほど。
財布とか、リュックとか帽子とか、うん、そういう小物もね、はいはいはい、これでもかというぐらいに詰め込んでて、
うん、
そこも全部、まあ、いわば50円なんですよ。
うん。うん、なるほど。
で、その辺はちょっとね、掘り切れなかったんですが、うん、やばいと思って、いきなりもうドキドキしちゃってですね。
はいはいはい。
もうちょっといるし、これはやばいぞと思って、100円ラックを見始めてですね。
うん。
で、そこから、一個いいのあったんで、後で紹介する一つですね。
はいはいはい。
純面のポロシャツっていうのがあったんですね。うん、それ、まあ、ゲットできたんで、よしよしと思って中に行こうかと思ってですね。
はいはいはい。
で、なんか100円ラックが半額、まあ、50円すごいなと思ってて、
うん、
まあでもこれはいい客寄せになるよなと思って中入ったら、
うん、
中にも全品半額って書いてあったんですね。
ああ、
もうじゃあ。100円ラックが半額だと思い込んでたら。
全品半額なんですね。
偽全品半額だったっていうことにね。
すごいな。
足が震えましたね。本当に。
症状出てますね。ちゃんと出てる。
あの、なんかね、まだラックも見てよね、見れてないのに、うん、すごい気が流行る感覚があるじゃないですか。
まあ僕はめちゃめちゃわかりますね。ブックオフ行った時とかそうなります。
そうそう、そういう時、そういう時ですね、うん、はい。どうしてやろう、このラックを。
ね、そうそうそうそう。
わーってなってて、で、うん、中にはね、あの店の中には一人しかお兄さんがいなくて、
うん、
うん。あれと思って、ああ、じゃあまあ、ちょっと、失礼しますっていうことで、
はいはい、はい。
バーッと見ていって、今回、買ったんですけど、
うん、
ちょっとそれ、ものを紹介する前にですね、ちょっと一つ思ったことがあって、
はいはいはい。
実は今回購入した、4品のうち、2品、うん、あ、3品かな、3品は、
うん、
前回、先週行った時も見てたものだったんですよ。
ああ、なるほど。あったと。
そう。で、うん、改めて見てみると、あ、これ、あ、すごいいいな、買った方が良かったなと思って、今回買ったものなんですけど、う
ん、なるほど。
それを思ったときにですね、これ、後から紹介するんですけど、コロンビアのシャツとかですね、まあ、うん、フィラのシャツとか、純面のシャツとかなんですけど、
うん、
あれ、これが1週間残るのかと思って、
なるほど。確かにね。
感覚の違いをですね、改めてこう思い知らされたっていうか、僕の感覚だとですね、こんなもん絶対残ってないだろうと思うんですけど、うん、1週間も経ったらですね。
なるほど、なるほど。
残ってるってことは、それなりにお客さんがこう見た後も、
うん、
手に取って、いや、これはなって思ってるわけですよね。
まあそうですね、確かに。
うんうん、で、僕から見るともう宝物でしかないんですけど、
うん、
これ、がいわゆるブルーオーシャンかと思ってですね
自分だけやっぱりこう、
うん、
幸せなところが
そうなんですよね。
もう他の人はもう特に関係ないですからね。
そうそうそうそう、
うん、
あ、これにみんな興味ないんだっていうのが、
うん、
むちゃくちゃ新鮮だったんですよ。
確かに。でも不思議ですね、あの、うん、コロンビアとか別にすぐ売れそうですけど ね、うん。
で、ダメージがあるかと思えばそんなないんですよ、これ。
ああ、うん、なんででしょう
ね。それがね、すごい不思議に思うと同時に、あ、これは完全に俺たちのアドバンテージだなと思ってですね。は
い
は
い、そうですよね。
ここを狙って、
まあ。おばちゃんメインで来てて、
うんうん
うん、そういう おばちゃん服ばっか売れて、割と、うん、あの普通のお客さん入ってきてなかったかもしれない。
そういうのありえますね。
ねえ、なんかね、
うん、あの前の100円だけ見てちょっと愛想つかしたっていう人はいるかもしれないですよね、うん、もしかしたら、
ね、うんうん、なるほど。
という感、あ、まあ、僕の今のこのワクワク感が伝えられたかどうかわかんないですけど、そんなすごいテンションなんで
ブルーオーシャン、
そうそう、うん、ブルーオーシャンで入っていったっていうところで、うん、じゃあ紹介を始めますね。
はい
はい、まず最初がですね、はい、こちらコロンビアのですね、半袖シャツ、アウトドアブランド、まあ、言わずも知れたコロンビアですけども、
うん、
これがまず値段から言うと、売り値300円の実売150円ですね。これ
安い。
め
ちゃめちゃ安い。
300円というだけでドキモノきますけどね。
まあ、とりあえず150円か、安いな、
うん、
サイズがちっちゃいんですか。
いやいや、これ M ですよ。M で、まあ、アメリカ M と考えるとちょっとちっちゃめですけど、僕着てぴったりって感じなんですね。
なるほど。これでもタグ的にあの、
はい、
最近の日本のやつですね。
ああ、そういうこと、それでやっぱサイズが日本用なんですね、
うん、ね、多分、はい、 あと、あ、これ裏地がちょっとアロハっぽい。
そうなんですよ。そこがね、もうちょっとこれ大胆に裏地見せればよかったんですけど、
はい、はい。
こう、ボタンのところにこう5センチぐらい、
うん、
縦にこの裏地が入ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
だから、ボタン全開で着てるとですね、風にフラッと揺れたときに中のこのアロハな裏地が見えるっていう憎い
演出。ああ、憎い演出ですね。なるほど。
の、これ、まあ、あのコロンビアですよ。コロンビアが150円ですよ。
安かった。すごいなぁ。
これどうでしょうね。これ新品の実売っておそらく5000円以上ですよね。
そうですね。6000円とか、ね、うん、しそうですね。うん。
うん、やっぱね、コロンビアだけあって布は最高ですね。
うん、
うん、結構これ前の持ち主もしっかり着たんだろうなっていう質感なんですけど、
はいはいはい、
全然いけるというか、
ね、ああいいですね、
うん、
これは安いですね、もう普通に、もう、まあ、あと普通にこの色だったら会社も行けんじゃないですか、
会社、これね明日着ていく予定、
ああいいですね、
はい、バッチリでしたね、
お
いやこれがなんで残るんだろうと思いますよね、
まあ、確かに、
うん。
うん。
で、これがまあね、ドギモンの次ですね、はい。これもなかなか僕は好きですね。純綿。純綿、うん。うん。ちょっと発音が難しい。純綿の。
純綿。
ポロシャツ。
かわいい。
で、これも布が結構ですね、厚手というか、ただの、あの、ヘロヘロのポロシャツではない。
うん、ね、なんかね。
長持ちしそうなコットンのやつなんですけど。うん、
はいはいはいはい。
で、まあ、ポイント。とこの横にね、紺色のラインが1本入ってるだけというシンプルなもの
なんです、うん、あね、いいですね、これなんかかわいい、うん、
すごい良くて、これはね、M サイズで、
うん、
僕が着るとちょっとゆったりでぴったりという感じ、
あ、なるほど、うん、あ、いいですね、夏らしくて、
こちらも、うん、300円のところ150円ですね、
安い300円でも安いのに150円になるともうちょっと感覚バグりますね、
わけがわからないですよね、
あ、
だから僕もだから今回はこう腕にこうかけていくとき何も考えなかったですもんね、お金
値札見る必要もないっていうね、
必要がないし、
うん、
そもそもあのお店の中に1000円以上の品物がないしみたいなですね、
はいはいはい、
感覚があって、で財布に5000円ぐらい入ってたんで、
うん、
これどう考えても10着買っても全然足りないと思いながら
なるほど、
これ
いいな、
いいでしょこれ、
うんうん、
これは当たりだなと思って、
はい、
そして次が、これね、確かに前回見てちょっとほっといたやつなんですけど、フィラのですね、半袖、
うん、
シャツ、
おお、
でこれ
ダンガリー、ダンガリーですね、
ぽいですね、うん、で、あの襟のところにですね、襟のまあ先っちょの尖ってるところに、
うん、
ビジネスのワイシャツでプラスチック入れるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
これが入って
ます。尖らせる。あ、じゃあビジネス用なんですね。
そう、そうなんですよ。
あ、これはじゃあもう会社ばっちりですね。
ばっちり。多分ね、おっさん、うん、おっさんが買う用なんですよ、これ。
なるほど、なるほど。
よく、春山とか青山とかにですね、
うん、
カジュアルエリアがあって、
はいはいはい、
そこにこういうの売ってるじゃないですか、フィラ
ー、ね。ああ、ありますね、うん。うん。
それだと思うんですけど、
はいはいはい、
でももうね、今回ちょっと選択してアイロンかけたらもうバッチリいけると
。ああ、いいんじゃないですかね。これ、色もいいし。
そうなんですよ。
これはいくらだったんですか？
じゃあもう一緒です。300円のところ150円で。よろしくお願いします。
すごいな、すごいな。行きたかったな、僕も。
150円でよろしくお願いします。
よろしくお願いしますってなっちゃった。
ただどうですかね、その半額セールってもう二度とやらないってことありえないと思うんですよね、うん、
もうこっから売り切る気持ちなんじゃないですか、
うん、
8月中が
使い切りって書いてあったのがどうも気にはなりますけど、
うん、
うん、まあそんなことどうでもいいってもう一回やるでしょうね、
まあね、なんか理由がない値下げですからね、
うん、そうそうね、あ、だから半額は本日限りで、
うん、
次回は全品100円とかいくかもしれないですね
いつぞあのブックオフの経験を思い出しますね見守るっていう、またでもクローズするっていうのは確実に僕は聞いてるので、
あ、そうそうです、
ね、まあ、延長とかしない限り、うんうんうん、だから結構持って帰るのもだるいし売り切っちゃおうってなるかもしれないですよね、
そう、あ、うん、そうだと忘れないうちにね、これ聞いてよし行こうと思ってくれてる人に注意しておきたいのは、三上くんもそうだったと思うんですけど、
はいはい、
あそこ袋をもらえないんですよ、
あ、
持って帰るときに、
あ、僕もらえましたよ、でも。
あ、じゃあその時あったんでしょうね。
あったのかな。
うん、来たんですよ、多分1日目ぐらいで。
あ、そういうこと。今、まあ確かにレジ袋をもらえない風潮ですかね、うん、最近は。
そう。そこ関係なくないんですよ、袋が。
あ、そういうことですか。
そう。で、袋、前回僕そうだったんですけど、
うん、
袋ないですけどいいですかって言ってリュック持ってたからなんとかなったんですけど、
うん、
これ聞いてよし行っていっぱい買い込んでぞと思ってくれた方は、
うん、
大きめのバッグを持って行ってくださいということを伝えておきます。
なるほど、
はい、じゃないと、あれですね、じゃないと大量の古着を手に抱えて家に帰ることになりますから。
確かにね。最近お弁当持って歩いてるサラリーマンよく見ますけど、その古着バージョンっていう。
そうですね。
うん、
そういう注意をしておきたいですね。
うん。大きい袋は持っていきましょう。
持っていきましょう。
うん。
はい、じゃあ、今回4つ目ですね。次、4つで終わりなんですけど、はい、これはですね、長袖シャツなんですが、
うん、
実は僕全然知らない、ブランドですが、LRG。
LRG、
うん、というブランドで、全然知らなかったんですが、はい、まあ、やっぱみんなも言わしてもらうと、俺ぐらいになるとですね、うん、
はいはい、
タグ、胸のタグ、うん、で下にあるタグを見に、うん、見たときに、あ、これは俺が知らないだけで、なんかちょっといい感じのブランドだっていうのがね、わかる。
はいはいはい。
わかってくるわけです
よ。さすがですね。
そうそうなんです。で、まあ、もちろんこれ自分で着ようと思ってたんですが、サイズ XL って書いてあったので、うん、でもまあ、いわゆる、ビッグシルエット、
うん
うん、に俺も挑戦してみようかと思ってですね。
おぉ、いいですね。
買ったんですけど、家帰ってきたらですね、うん、あ、違う、これは違うっていう感じになった、なったんで、これはちょっと後で、でそうそうそう。あとで、また、M カリの方に行くかなと思ってるんですけど。
はいはいはい。
LRG って、B 系に人気のブランド、
ね。そうですね。B ボーイブランドですね。各、完全に。
そうなんですよね。
で、もともと、レゲエなんですよ。
ははは
ヒップホップの中でも。はい、だから、そういう、でっかいシルエットで。
うんうんうん、
あと、なんか、ライオンのモチーフがあったり。
はいはいはい。
そういうの多いですね。
ああ、そうでしたね。確かそんな、
うん。LRG。うん、
これ、そうですね。これは、やっぱりちょっとその LRG っていう箔があったのかもしれないんですが、うん、500円のところ250円。
ああ、うん。あ、でもそれならメルカリで利益出ますね。確実に。
そうな気がするん
ですよ、ね。うん、250円か。安いなぁ。
この間、三上くんが、店長と話して、
はいはいはい、
なんて言いますか、お店に卸すのと同じ値段で出してるって言ってたって言ったじゃないですか。
はいはい、
そこを半額でさらに削ってくるっていうんですね。
そうですね。うち何社か取引してますけど、う
ん、はいはい、
その値段より高く買ってるとこはありますね。ね、そこで仕入れた方が安いんじゃないか。
安いんじゃないかと思います。あ、でもそれでね、僕の隣にいたお兄さんが、
うん、
明らかにあれは、なんていうか、肩着じゃない人だったんですよ。
あ、
で、僕が見てたこういうラックの隣に、ビジネス用のワイシャツがいっぱいかけてあるラックがあって、う
ん、はいはいはい、
そのワイシャツをもう鷹のような目でですね、すごい見て、むっちゃ買ってる人だったんですよ。
あ、じゃあ売る人なのかな。
売る人だと思いますよ。
僕
それをビジネスものって、それを見て、
うん、
まあ、約7、8年前にですね、
はいはい、
見たことのある三上くんと大井競馬場に行った時の三上くんの目を思い出しました。
あ、僕はまだ
そう、
アマチュアでやってた頃ですよね。やってた頃。あの頃は。
ネクタイとかを買ってた時も、ね、
死ぬほど研ぎ澄まされてましたからね、あの頃。ありましたね、それ、一回。
うん
うん、ちょっと一緒に付き合ってもらって。
そうそうそう。僕も手ほどきを受けた時があったんですよ、うん、
ね、あったあった、
うん。で、あれの時にね、僕なんかはまあ素人ですから、
はいはい、
こういうものを探そうとするんですよね。
うん。
また純連だとか、コロンビアとか、そういう古着を安く売ってないかなっていうのだけ大井競馬場で見てたんですけど、
はいはい。
もう三上くんとかはもうね、もう半分プロの、まあ、妖怪人間ですよね。半分人間、半分妖怪みたいな状態になってたから。
もうね、うん、
ネクタイだけ買ってたんです
よ。当時ちょっとなんか、そうなんですよ。 ネクタイ、軽いから、軽くて高く売れるから、中心に狙ってる時ありました。うん。あの時楽しかったな。なんか、すごい、毎週行って。
ね、
僕、最終的になんか、リザヤ求めて、ネクタイとか、あと、そういう、物類を扱った後、最終的になんか、蛇口を売ったりしてた。
聞いたことあるな、それ。
蛇口って売れるんだと思って。500円ぐらいで買ってきて、なんか3000円ぐらいで入れてたんです
よ。すごいね。かっこいいな。
そうそう、そういうことやってました。
そ
う
そ
う、
僕、まあね、その時に、あ、でも三上くんって始まりってやっぱあそこなんですよね。原点って。ああいうこと
を。そうですね。僕でも、そう、もともとずっと、ヤフオクとかフリマで服を、はいはい、売ることを、なんか人生の、ライフワークとしてやってきたんですよね。なので、基礎的な知識が割とあったんですよ、元から。
さすがです。
ね、
それと同じ目をしたお兄さんがね。
この先楽しみですね、じゃ
あ、ね。昔の女神を見てるようでしたね。ビジネス社長大量に抱えてました。
はいはい。ビジネスものってなんか状態が良ければ結構いいんですよね。ね、スーツとか。
いや、これビジネスマン側から見ても、やっぱりかなりそれは需要はあると思ってて、
ね。
新品が高すぎるんですよね。
そう、そうなんですよね。しかも定期的にダメになるじゃないですか、割と。
そうなんですよ。
だから、
シャツとか特にね。
そうそう、シャツとか。だから、こう、需要があるんですよね。
そう。だから、賢いなと思いますね、古着でそういうの買ってる人たちはね。
ね。うん。
だって新品が高いのと、あと、もう一つ、じゃあ安く済ませようかと思ったら、極端にクオリティが落ちるんですよ、ビジネスは。
まあね、パッと見てわかるレベルになっちゃいますね。そうなんですよ。
1000円台のワイシャツとか買った日には、もう二度と着たくないって思うぐらいのね、絶望感を感じるんですよ ね。そう、その辺は思いましたね。ということで、今回こちら4品、全部合わせて消費税込み880円でしたということでね。
消費税はちゃんと取るんだなっていうのも
あるんだなっていうのはね。
なるほど。
いや
これ楽しそうだな。まだ結構残ってました。
いやいや、それがね、問題というか、僕が見てもこの4つしかないぐらいだったので、だいぶなくなっちゃってましたね。
はいはい、結構ユニクロとかも並んでましたもんね。
並んでましたね。
うん、
いわゆるその中堅メーカーとか中堅ブランドのものは、さらわれていってる感じはしましたけどね。
なるほど。まあ、しょうがないですね。
ただ、
まあでも次のに、
あるんじゃないですかね、入れ替わりが。
ね、なんか、次の入荷のタイミングで行きたいな。
そうですね。
うん、
そう。そう、これをね、また赤毛の店長さんにパッと渡してですね、お願いしますと。
で、お願いします。
880円ですって言われて、僕は2000円札を、2000円札っていうか2000円手に用意してたんですよ。まあ大体2000円くらいかなっていう感覚わかんなくなっちゃってたから、
はいはいはい、
それ880円ですって言われて、あれと思って。
すごいな、服をね、買える値段じゃないですからね。
ないですね。
いいな、めちゃめちゃいいな。
でしょう。
行きたいな。
やっぱでも、あれでしょうね、僕らぐらい古着のことを、いつも考えていると、神様がそうしてくれるんでしょうね。
確かにね。こういう機会を
与えてくれる
って、まあ本当にこう、本当にたまたま歩いてて巡り合って、
そうですよね。
たので、なんかのお示しかもしれないですね。
ありがとうございますということで。
ね、本当に。
そう。で、まあ、これ買ってですね、すごい、まあ、興奮冷めやらないまま、みんなにこう、報告したわけですよ。4つ買って880円だった、みたいなことを報告して、店出てすぐ隣のとこに、ちょっと、日差しみたいなところがあって、そこでちょっとみんなに LINE をしてたんですけど、
は
いはい、そしたら、次々とその、アルチューだ、なんだっていう話が返ってきてですね、僕は面白すぎて、ちょっと。
はいはいはい。
最初に面白かったのは、僕がこう、全部で808円でしたみたいなことを打ったときに誤字が多すぎて、三上くんから文字が打ててないみたいなリアクションがあったときに。
酔ってる
んですよね。本格的に酔ってるなと思って。それでね、僕前結構ね、土曜日だったから人通り多かったんですけど、
はいはい、
で、店の横の軒下でそれ打ってた時に、その返事見て一人でグッて笑ってたんですよね。ちょっと気持ち悪かったと思います。
まあ酔っ払ってますからね。
完全に酔っ払ってます。
いや
楽しかった。
いいなぁ、いいなぁ。
でしょう。
こう1時間ですね、多分行って帰ってきて。うん。で、ちゃんとお土産付きで800円で、こんなに楽しい遊びないですね。
いいですよ。
うん。
で、他のことに一切お金使ってるんですか？
ねえ、そうそうそう。いやぁ、素晴らしいな
ぁ。あ、帰りにコンビニであのパックのオレンジジュース買ったかな。それぐらいですね。
使ったから。
使ったから。
あれ、そういえばコンビニは、
最近は。もう全然行ってないですね。
ああ、そうです
か。たまたま。久しぶりに買ったな、コンビニ。
まあでも、あの、それ120円ぐらいのジュース買ったとしたらちょうど1000円で。
うんうんうん、そうですね。
なんか、いいぐらい。
センベロの帳尻を合わせるために入って
た。最後にね。うん、いやー、いいな
ー。そう、最初にも言い訳しましたけども、まあ、ということで1000円ぐらいしかになってないんですが、おそらくこの7回を全部通しても、1万円いったかいってないかぐらいですね。
うん、確かにね。
皆さん1回服買いったら1万円使うでしょうって話で。
いや、そうですよね。
うん。そこのところをね、考えてほしいですね。
うん、確かに。なんかこういろんな大人の趣味ってあると思うんですけど、
はいはい、
これはかなり高尚な趣味じゃないかと思って、もう楽しめる人しか楽しめない、
うん
うん、自信を持つべきですよね、これは。
そうなんです。いやー、まだちょっと余韻が、まあ二日酔い、昨日の古着が残ってるってやつなんですけど、うん、残ってますね。
二日酔い。いやー、いいなー。なんか釣りをする人ってこう、うん、なんか、まあ、ああいう、ま、支度したりするのも楽しいとか、
はいはいはい、
で釣った後、こう、料理して、
うん、
自分食べるのも楽しいとか、
はいはい、
なんかそういうこう、釣ることだけじゃない、
うん、
こう余韻みたいなのを楽しむのもあるじゃないですか。
うん、ありますね。
で、この古着も買ってきて、やっぱその後、こう、それを話して、
うんうんうんうん、
で、また来て、
そうですね、
あ、いいな、みたいな、
うん。
これはいい趣味ですよ。
この話すプロセスがあるのって、
うん、
なかなか貴重なんだと思うんですけどね。
ね、うん。
うん、特におっさんになってからは。
おっさんになるとね。
うん、
若い時はね、なんか、それどこで買ったのみたいな話をしましたけど、うん、まあ大人になるとあんましないですからね。
そうですよね。
うん、
あ、素晴らしい。こういうのをね、ゲストの人と話すの面白いかもしれないですね。
ああ、なるほど。
僕みたいに毎週っては言ってないと思いますが、この夏買った古着をちょっと見せてくださいっていうことで。
なるほど。
まあ5個ぐらいちょっとですね。あげてもらって、あ、これがあれがみたいな話するのは楽しい気がしますね。
確かにね。
うん。
周りいっぱいいますからね。
いっぱいいますから。
が思ったより。いいですね。
このビデオの内山の、タマさん、女性のタマさんがですね、行かなきゃいけないっていう気持ちにもうなってますんで。うん、
なってますね。
で、レディース、確かに半分レディースですけど、僕全く見てないので、
うん。
宝物絶対あると思いますね。
ね。
うん。
なんか、そう、タマさん、割と不思議な服を着てることがあるので、
うん。うん、
なんか、あと、古着を自分でリメイクしてみた。
かっこいいな。
なんか、多分楽しいと思います、
ね。うん、絶対行くべきですね。
ね。
うん、そんな感じで、
はい、
第7回の報告でしたと。
はい。
はい、で続けて、これですね、前回言ってたらちょうどタイミングが来まして、すずりという T シャツのですね、ドロップシッピングといいますか、のサイトがありまして、
はいはい、
でそこで、ニューナカのストーリーズ T シャツも作っているんですね。
うん、
まあ、ロゴマークを、ロゴのデータをですね、アップロードすれば T シャツが簡単にできるということで、
はいはい。
ニューナカのストーリーズの T シャツも作っているんですけれども、
うん、
ただ、やっぱりね、どうしてもこのドロップシッピング系のサイトは、設定価格が高くなってしまうので、なぜなら受注生産だからですね、高くなってしまうので、これ普段、僕もですね、自分のこの取り分をギリギリまで下げて、2180円という価格で出してるんですけれども、
はいはいはい、
ただね、これをそのまま買ってもらうのもどうかなと思ってたので、前回、
100
回ですけど、前々回ですね、 スズリって夏に必ずセールをやるので、
うん、
1000円引きっていうセールをやるので、
おでかい、
うん、そう、その時を狙って買ってくださいっていうお願いをしてたんですけども、
うん、
そのセールが来週といいますか、今度の火曜日から、
ああ、
8月4日、4日火曜日かな、
はいはい、
から、スタートするということを、情報を、東北特派員の鈴木さんがですね、いち早くキャッチしてくれました。
なるほど。うん、はい、
で、情報をくれたので、ぜひですね、うん、あ、僕これちょっと買ってみようと思ってるんですけども、
はいはいはい、
気になってる方はちょっとチェックしていただくといいかな。このタイミングでチェックし
ていただくのがいいかな。確かに。1000円、送料が500円ぐらいでしたっけ？
そうそう、確かそうなんですよね。ね、
で、まあ、1500円ぐらいで買えると。
そう、ここしかないかなと思いますんで。
なるほど。
はい。で、いいで鈴木くんとも話したんですけど、
うん、
僕これ自分で買おうと思ったんですが、その1180円って値段を見たときにですね、
はいはい。
T シャツで1180円かって、なんかね、古着の感覚が残っちゃってるから、どうしようかな、みたいな感じになっちゃって。
なるほどな、うん。確かにありますね。
そうなんですよ。っていう話を鈴木くんとしてたら、鈴木くんがちょっと間違ってますよって。うん、新品の T シャツ1180円っていうのは普通安いですよっていう。
ああ、真っ当なこと言いますね。
そうそうそう。
うん、
ああ、すごい。で、僕もね、あ、そうだと思って、ふっとこう終わりに行くんです。
やっぱ強いが回ってますね、ずっとね。ね、
ずっと残ってる。
確かに。
なんで僕はちょっと、自分の iPhone のタスクに入れましたんで。
あの、忘れない。
そうそう、火曜日に T シャツ買
う。なるほど。
っていうことなんです。ちょっとこれ。
1日限りなんでしたっけ？
いや、1週間ぐらいですね。
1週間。ああ、じゃあ、はい、まあ、その間に注文できればと。
うん、そうですね。
なるほど。
ぜひちょっと気になる方はね。お願いしますという 感じです。
はい、鈴木はもうなんだかんだ20年ぐらい T シャツ作ってんじゃないですか、うん、なんかいろんなタイミング
すごいな
T シャツ作るの好きなんですよ彼は。
あれでもあのビデオの内山 T シャツは鈴木ではないんですっけ？
あ、鈴木です。じゃあれも鈴木くんにデザインしてもらって。
ああ、はいはい、
はい、鈴木で売ってます。
あ、素晴らしいですね。
うん、
うん、そう、それも そっか、そっちも安くなるはずだから地域です
ね。そうですよね。
はい、
確かに。
それをちょっと、ね、はい、お伝えしておきます。
はい。
はい。
セールがあるぞと。
そうですね。
うん。
で、今日ちょっとネタ的にはですね、まあ、毎週やってるから少しネタが出ないなと思ってたらですね、はい、一つ大事な話をしなきゃいけないなと思っていて、次のですね、
大事な話。
うん、ラモーンを忘れない回というタイトルなんですけど。
忘れない回。
忘れない回。で、うん、三上くん、ダモンって覚えてます？
僕ね、いや、これ知らないかった。
知らなかったですか？
うん、
なるほど、なるほど。
いや、でもね、ビデオ見たら、うん、これ知ってたら絶対好きでした、当時。
でしょう。
てか、今も好きですけど、
好きでしょう、
うん、こういうの、
うん。これね、そういう存在なんですよ。絶対にこれ聞いたら好きだろうなっていう人いっぱいいるんですけど、なぜかみんなちょっと知らないバンドなんですよ。
あーね、なんか、うん、何で知ったんですか逆に。
いや、これね、実は、2000年代、ストロークスとかが出てきた頃の、
はいはい。
あの時にいろんなバンドがブワーッと出てきたじゃないですか。
ああ、いっぱいいましたよね。
一瞬バンドブームが出てですね、うん、
はいはいはいはい、
その時にロッキンオンとかもちゃんとプッシュしてた存在なんです。
あ、そうなんですか。知らなかったな。
ダモンというアメリカのバンドなんですけれども、これ、女性ボーカルでですね、
うん、
ノエルさんという女性ボーカルなんですけれども、
はいはいはい、
で、周り3人、屈強な男性がですね、
うん、屈強です、
ね、
うん、
彼らの何がいいかっていうとですね、曲は聞いてもらった通り、アブリル・ラビーンがやるパンクみたいなですね、
あー、なるほど、
うん、すごく
キャッチーなね、
キャッチーなパンク、まあ、言ってしまえば、グリーンデーとかのですね、
うん、
にも共通するものを持ってるんですけど、
うん、
根っこがですね、ハードロックなんですよ。
確かにね。
そう、
うん。
頭振りまくるし、あと、うん、ギターソロがやたらうまい。
はいはいはい。
し、ドラムの叩き方ももう大振りの、
ね、そうですね、うん。
いい感じなんですけど、
うん、
この人たち、そういう時期に出てきて、ファーストアルバムがむちゃくちゃ名盤なんですよ。一曲ね、この MV 聴いていただいたと思いますが、
うん、
この感じの曲が10曲入ってるんですよ。
すごい。 キャッチなアルバムなんですね。
すごい
キャッ
チ。緩急はあるんですけど、
うん、
基本的にですね、僕らファンからするとですね、こういう音楽好きファンからすると、
うん、
いや、いいんだよ、そういうさ、ちょっと違う側面を見せる曲はいらないから、
こういうのだけ聞
かせて。こういうのだけいっぱい入れてくれって思うじゃないですか、こういう系
ありますね、めちゃめちゃ、うん。
その通りやってくれてるバンドなんです。
ああ、ありがたいですね。
ありがたい。これ、三上くん、Amazon ですっけ、三上くん使ってるサブスク系は。
あ、Amazon 使ってます、ね。
ダモン、ぜひ、ちょっとすぐ検索していただいて、もちろん入ってます。ファーストとセカンドまでかな。活動期間短かったんですけど、セカンドはね、ちょっとよりハードルック色が濃くなってきて、聴く人を選ぶんですけども、
はいはい、
ファーストはもうね、宝石です。
宝石。
はい。
なんか、輝いてるものが。輝いてる。
めちゃくちゃ輝いてます。
うん、あ、聞いてみよう。ダモン。
さっき言って一番、自分で言いながら一番近いなと思ったんですけど、アブリル・ラビーンの曲に近いです
ね。ああ。
すごく。
アメリカン・ハイファイとか。
そうそうそう。
ああいう。
そうそうそう。それです、それです。
ね、気持ちいい曲がいっぱいあるっていう。は
い、そういうことなんですよ。
で
ね、この人たちね、ちょっと今、サイト探せなかったんですけど、僕が当時調べたときは、
うん、
どっかの日本もね、ちゃんとメジャーのレコード会社と提携して出してたんで、そこにプロフィールが載ってて、うん、
はいはい、
そこに書いてある物語がむちゃくちゃ最高だったんですよ。バンドの始まり方みたいな話で、うん、これ実は曲、ソングライターは女性ではなくて、ギター弾いてる人、
ああ、そうなんです。
初期はその人だったんですけど、なんとかピノっていう人なんですけども、その人が引きこもって、とにかく曲を作りまくってるような人だったんです。
なるほど。
もう人付き合いが苦手で、
バンド
なんかできなくて、
うん、
だけど音楽好き、ロック好きだから、
あら、うん、
もう曲をむちゃくちゃ作ってた。
うう家で。
家で。
ああ。
で、それで、まあ、ふっと仲間たちができて、で、ノエルっていう素敵なボーカルの女性もですね、
うん、
参加することができて、
うん、
で、自分の今までの作ってきた大量のストックの中から、厳選したものをアルバム用にこう持ってきて作ったみたいな。
じゃあ、いい曲ばっかりなわけですね。
そうなんですよ。
なるほど。
バックグラウンドに、その捨て曲が大量にあって、
なるほど。
その中からもうエッセンスを抽出したのがファーストアルバムなんですね。
ああ。
そんな、
まあ、その引き、
うん、うん。
引きこもり感があるとちょっといいですね。
いいでしょ
う。なんか、うん、うん。友達になれそうな感じしますしね。
今回紹介した MV とかでギター弾いてる人がその人なんですけど、
うん、
まあ一切前向かないんですよね。もう下に向って頭振ってるだけなんですけど。
ああ、うん、いいですね。
すごい。素敵
なんですよね。なるほど。
で、これ、ダモンは、そういうふうにロッキーオンとかにプッシュされたんで、最初売れたんですよ。ファーストアルバムが、まあ、スマッシュヒット的になったんですけども、
うん、
その後が続かなくて、
そ
うすると何が起こるかっていうと、
うん、
アルバムが大量に中古市場に出てくるんですよ。
ああ、よくありますよね。
そうなんです、
うん。ちょっと一発屋っぽい扱いになっちゃ う。
そうなんですよ。
うん、
まさにそうなって、で、中古市場に出てきても値段が高いバンドありますけど、うん、ダモンは完全に500円、はいはい、300円で売られるバンドだったんですね。
なるほど。
そう。で、大好きだった僕はですね、
うん、
そういうのをレコファンとかディスクユニオンとかで見るたびに、あとブックオフでもよく見かけるんです
けど、あー、なるほど。
見るたびにね、すごい心を痛めてたんですね。
ああ、こんな名盤がと。
そう、本当にそうです。
うん、
で、僕、ね、
はいはい、
買っては人にあげてたんですよ、これ。ちょっとその当時、三上くんまで届かなかったんですけど、
はいはいはい。
このアルバム、買っては人にあげ、買っては人にあげしていて。
僕も同じことやってたことありますけど、なんか本当そうですよね。
そうなんです。
もったいないって思ってしまうっていう。
もったいない。これを知らない
の。
で
なるほど。
今ちゃんと伝えられてよかったんで、三上くん、ぜひね、まずは
その
Amazon プライムでファーストを全部聞いてください。
確かに、
うん。もう最初の3曲で殴られた感じがします、ね。
ちなみにその、
はい、
忘れないっていうのは何かあったんですか？
いや、それがですね、というのが、はい、 活動期間3年ぐらいでセカンドアルバム出して解散しちゃう、活動休止してしまうんですよ。
うん、
でそれからずっと音沙汰ないので、そういうバンドってね、まあ、他の形を変えて活動とかあるんですけど、うん、それも聞こえてこなかったので、
うん、
もう絶対に俺が、後世に語り継ぐぞっていう気持ちでいるっていうだけの話なんですけど、
ね。あ、そういうことですね。
そう。それがダモン忘れない会っていうのね。
なるほど。
はい。
確かにいいバンドを忘れ去られてしまうと悲しいですからね。
そうなんですよね。
うん。
で、今回これを紹介するにあたって気になってですね。
うん。
いや、本当に今やってないのかなと思って調べたら、うん、なんと2019年にダモンリユニオンをしていてですね。
おお、再結成。
そう。だから15年とかぶりぐらいにおそらく再結成をしたんですけども。
おお。
で、それはね、やっぱ扱いはすごい小さくて。
うん。
ただ、Spotify にはそのリユニオンシングルは入ってたんですよ。
あ、新曲も出してるんですね。
出してるんですよ。
おー、素晴らしい。
でもね、全然その過去のダモンではなくて、ちょっと大人になってしまった。
ああ、なるほど。
全然悪くないんですけど、
うん、
あのダモンを想像してた人には違う感じなので、
なるほど。
僕もね、やっぱそうだよなと思って、
うん、
それは見過ごしたんですけども。
なるほど。
その後いろいろ調べてたら、もう一個貼ったビデオの方。
ああ。
ボーカルのノエルさんっていうのはすごくいいボーカルリストなんですけども、この人が音楽をやってないわけはないと僕は思ってたんですけども、そしたらやっぱやってまして、ダモン解散後にですね、
うん、
この、ジ・オルガン・ビーツというバンド。
オルガン・ビーツ。
で、ボーカルをやってます。
ああ、じゃあ活動はしてるんですね、ここに。
してます。でね、このビデオもね、
うん、
背景にしっかりハードロックがある、まあ、スカッとするね。
ね、スカッとしますね、これもね。うん、
これ、全然知らなかったんで、うん、今日からちょっとしっかり聞いていこうと思ってますね。
オルガンビーツ。
うん。おそらく、でもね、このオルガンビーツの貼ったビデオって、2012年に上げてるのに、はい
は
い、このレベルのバンドで5000回しか再生されてないんですよ。
ああ。売れてないかもしれないですね。
全然売れてないんですよ。
うん。
だけど、絶対いいんですよ。
なるほど。
これこそね、さっきの古着の話とまた被りますけど、うん、ブルーオーシャンですね。俺的ブルーオーシャン。
こればっかりは別に再生数が少ないと有利なことはない、
うん。ないですけどね。
まあでも、うん、見つけたぞっていうのはやっぱ、
そうそうそうそう。
これはブルーオーシャンですね。
ブルーオーシャン。うん、今ね、この日本で、この2012年に出たこのオルガンビーツのビデオを聴いてるのはですね、僕と三上としかいないですよ、
う
ん、今この
人。ああ、でもそれは多分そうでしょうね。
絶対ですよ。
うん。まあ、そう思うとすごいですね。
そう。
うん、
貴重品です、これは。
おぉ、ちょっと僕も後で聴いてみよう。
ぜひ聴いてください。
うん。
すごいかっこいいですよね。
ね。
なんかやっぱ、
まあいろいろ、
そういろいろあるんですけど、やっぱハードロック好きな人っていい人多いんだろうなってね、やっぱ見たら思いました、やっぱり。
うん、確かにね、ハードロックなの人、いい人多い説も、このラジオでずっと言ってますもんね。
そうですね、
うん、
だからそういう感じだから、きっとその音楽業界、趣味毛量がばっこする音楽業界で、うまくやっていけなかったんだなって思います。
確かにね、心優しいから、うん、みんな。
いや、ほんとそうだと思うんですよね。
傷ついたり、騙されたり しまったのかもしれないですね。
うん、あったと思うんですよね。
ああ。そう思うと、ちょっとね、俺たちを応援してあげたいなって気持ちになります
ね。本当にそうなんですよね。うん、だってちょっとね、サブスクで再生すれば、彼らにですね、チャリンと入るはずなので、レコード会社がきちんとやってくれてれば、
はいはいはい。うん、
そこをちょっと期待したいなと思っているところですね。
なるほど。はい。
さあ、で今回は、ね、僕からはこんな感じです。
お、
はい。なんかありますか？
僕は、特にないかな。まあ、ちょっと引き続きダイエット。
ダイエットですよね。
しているという
の
ぐらいですかね。
あ、あれですか？ちょっと高止まり感が今あるんでしたっけ？
いや、もうそうなんですよ。1週間ぐらい体重が全く落ちなくて、うん、それまでトントンと3、4キロ落ちたんですけど、もう、こう、ちょっと多分食事だけじゃ落ちんっていう感じでしょうね。うん、うん、うん。 で、なんか必ずこれは来るっていうのをみんな言ってるんで、
う
ん、
そうですね。
まあ引き続きちょっと続けてますけどね。
うん、あとはもう確かにその通りで、単純な方程式を解いていくしかないので、
はいはい。
カロリーインよりカロリーアウトを多くする。
うん、
逆に言うと、カロリーインを少なくして運動するということですね。う
ん、はいはい。
三上君もインは少なくしてるはずなので、
うん、
まあ、どら焼きを食ってましたけど、
どら焼きちょっと食っちゃったんですよ、今日間違えて。
それはしょうがない。それはまあ、ドラムの練習ね、してくれればなんとかなるんでいいんですけど、
はいはい。
もう、カロリーのインをこれ以上削らない方がいいと思うので、
なるほど。
体の健康的には
ですね。はいはいはい。
なので、あとはもう、運動しかないです、ね。
運動かな、うん、ちょっと、最近、週1、2でドラムなんですけど、
はい、はい。
毎日した時に行こうかな。
うん、
うまくなるだろうし。
うまくなりますよね。あの、なんていうんですか、ステイホーム期間でやたらドラムがうまくなったったら、かっこいいですよね。ね
そうそうそう。そう、でも、そう、ちょっと今また少し、こう、コロナが増えてきてしまって、
うんうんうん、
あんまり多分、スタジオも良くないのかなっていう。あ、まあ、一人で行く分には大丈夫なのかな。ね、
うん、
そうそうそう。
いや、難しいところですよね。
ね、そうなんです。なので、まあ、ちょっと、そんな感じですね、最近は。
はい。まあ、ちょっと、うん、体に気をつけて続けていただければと思います
が、ありがとうございます。はい。
最近ね、暑いんですけど、日が落ちるとすごい気分がいいですよね。
ああね、
涼しい風が吹いて、
涼しくて、
うん。僕も昨日、一昨日とか夜の10時ぐらいから、走りに行ったりしてるんですけど、すごいね、なんていうか蒸し暑いみたいな感じではなくて、
うんうんうんうん、
爽やかな汗をかける感じ、
ね。あ、よかったよかった。
うん、
ね、なんか本当天気が悪いと気がめいりましたね、はい、今年の夏はなんか、
ね、
うん、
よくないなと思って、
ね、
うん、じゃあそんな感じで
一つ思い出しました。
あ、 いい、ね、
あれはどうなったんですか、その、
服
を、
服の件ですよね。そうだ、それ大事なこと忘れてました、すみません。ですね、まあ、ちょっと皆さんにもう一回改めて説明すると、うん、古着祭りを、ね、7回もやりましたが、
うん、
何回も言いますけど、コストはかかってないんですけども、うん、僕の家庭的な問題はそのボリュームですね。
はいはい。
そんなにたくさん服を買ってきて、どこに置くとこがあるんだというですね、
うん。
そういうボリュームの問題があって、なかなかこう、奥さんに言い出しにくいものがあるんですが、
うん、
なんですが、ただ一つ、
うん、いや、
ねっつって、古着屋さんの三上くんがちょっと余ってるからくれるって言うんだよねっていう話にすると、
あ、はいはい、
ああそうなんだっていうことでなかなかすんなりいくので、
あ、
それでなんとかですねしようと思ってて、はいはい、しばらく溜め込んでたんですけども、それをね、三上くんにも許可を得た上で昨日ですね、
はいはいはい、
奥さんの方に話しまして、
うん、
が秋物くれるって言ってんだよねっていうふうにちょっと言ってみたらですね、恐る恐る言ってみたらですね、
はいはいはい、
したら、いいねっていう、またそういうポジティブな反応だったので、
おお、なるほど、
うん、あ、そうそうなんだよつって、うん、だから今日ちょっとね、どっかの時間で、うん、三上君にちょっと連絡あったら会うと思うんでつって言って、
はいはいはい、
うん、分かったみたいな感じになったので、まあ晴れてですね、当然、三上に会ってないんですけれども、もらったことになりまして、クローゼットの奥に隠していた古着たちをですね、
うん、
土曜日の夜ですね、持って帰ったかのように引っ張り出してきて、いやー、こんなにもらっちゃったよ、つって。
ああ、なるほど。
で、
全部出せた。
出しました、出しました。うん、で、全部洗濯して、ついに。
あ、なるほど。
で、夜のうちに干して、
お
で今日の朝か乾いて、
はいはいはい、
午前中1時間ぐらいかけてアイロンかけたんですよね。
おお、
すべてに
楽しい瞬間ですよね。
楽しかった。
うん、
本当に楽しかった。晴れてこれとこいつらが着れるんだと思うとね。
そうですね。
嬉しくてたまんなかったです、
ね。いや、よかったですね、本当に。
うん、おかげさまです、うん、本当に。
僕は特に何もしてないです、ね。
具体的には何もしてないです、
ね。いや、役に立てて光栄ですね。
古着屋さんでいてくれたこと
に感謝。そう、古着屋でよかったですね。
そうです、うん、本当に。
本当によかった。
はい、他じゃ成立しないんです。
確かにね。
はい。
なるほど。
うん。 あの、見せた中でも、見せた中でも、やっぱりあの、コロンビアのやつは評価高かったですね。
おー、なるほど。
うん、ね、普通に使えそうだねって言われた。
いい
ね、うん。わかりますつって。そうなんですよ。つって。
いやいやいやいや、よかったよかった。
めでたしめでたしということで、明日から来ていこうと思ってます。
はい。
ありがとうございました。
はい、いや、よかった。はい。それは気になってましたね。
みんなもね、気になってる人いるかもしれない。ね、伝えてきてよかったです。あ、だからね、もうこれをちょっと気に、
うん、
正直言って、半袖シャツがね、10着ぐらいあっても着回せないですよ、もう。
そうですよね。
あと夏、おそらく着れるのあと2ヶ月ぐらいですが、うん、もう十分ですんで、うん、これを気にちょっと休もうかなと思ってます
ね。古着ません。うん、大丈夫かな。いやでもそうですね、ちょっと、はい。かも、あの、俺はこういう趣味でやるっていうのをちょっとカミングアウトしてですね、
はいはいはい。
あの、なんとかこう、妖怪を取り付けるとかですね。
うん、そうですよね。
うん。
でも、どこに置くんだっつ問題がどうして、
ね。まあ、それ確かにね。うん。それは。
まあ、目利きがバシッと効いて、やたらメルカリで儲けるようになるとかになると、逆に、評価は変わってくるんでしょうけど。
ああ、確かにね。
うん。だそういうことじゃないんでね。そこが問題ですよ。
そうですね。
そういうことじゃないんですよ。自分が近いものをね、もっときたいっていうことなんで。はいはい。
なるほど。
ちょっとまあ引き続き頑張ります。
そうですね。いや、はい、まあでも、秋口になったらまた秋の古着祭りも。
ありますからね。
開催されるでしょうから、それを待つっていうのはね。
どうしてもそうなりますね。う
ん、ね。
はい、
ちょっとあの店が、なんか、うん、それまであるといいですね、でもね。
そうですね。うん、秋冬絶対やってほしいですよね。
やってほしい。コートとかも、なんか500円ぐらいなんじゃないですか。
出、うん、そうな気がしますよ、
ね。この勢いだと。
なんか、向こうからしてもね、あの倉庫にしまっとくボリュームがないから、もう100円でいいや、みたいな感
じ。ねえ、そうそうそうそう。うん。そうなってほしいですね、むしろ。
ちょっと、三上があの、三好屋さんとコンタクト絶やさないようにちょっとした。
そうですね。
なんか終わったら流してください。
そうですね。はい、吉屋さん、はい。
そういうこと。吉屋さんがこれ出たりしたら最高に面白いですけど。
あ、でも、あの、最近古着屋さんみんな YouTube やったりしてるんで、うん、なんか意外に出てくれるかもしれないですね。仲良くなれば、うん。
古着屋さん YouTube やってるんですか？どんなのやってるんですか？
いや、僕もね、話に聞くばっかりで実際見たことはないんですけど、うん、まあ普通にあの、ヴィンテージを解説したり。
紹介してるんですよね。
とか、うん、うん。あと、古着の仕分け現場を見せたり。
ああ、なるほどな。
そういうのもあるらしいですね。
そうですね。
うん。なるほど。ね、なんか。
ちょっと後で古着仕分けで検索してみよう。
そうそう。なんかいろんな会社の人が、まあスタッフの人がやってたり、お客様がやってたりとか。
盛り上がってますね。
そうなんですよね。
うん、うん。了解です。はい、じゃあ、ちょうど1時間になりましたので、はい、102回もですね、全く劣れることなく、うん、古着の話ができました。古着とロックの話ができました、
うん。ロックの話。うん、
はい。じゃあ、そうですね、そろそろちょっと、ゲストをですね、手配しましょうかね。
うん。
うん。おとちろくんとか言ったら、すぐ出てくれそうだし。ただ、キャンプが忙しそうなんだよ。
ずっとキャンプしてるんですよ。
あと、玉さん夫婦もね。
まあ、そうですね。
はい、いますので、うん、ちょっと、ね、出てもらわなきゃなと思ってますんで、ちょっと、次ぐらいか手配しましょう。
うん。
はい。
そうですね。
はい。じゃあ、終わります、
はい。
はい。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。